舞鶴赤レンガラジオ。皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
藤本香織です。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、2月、2回目の赤レンガラジオということですが、この2人でお伝えするのはね、はい、久しぶりということになりますね。
ね、
はい、まあ、よろしくお願いいたします。
ちょっと久しぶりやから ね、なんか緊張、はい、しますね。
さあ今日ね、お伝えするのは先週も、お届けしたんですが、カンコレのイベントですね、蓬莱激戦用意47戦目。なんか今回はすごくたくさんの方が舞鶴にお越しになるそうですので、お伝えしていきたいと思います。そして、もう一つは郷土資料館収蔵品企画展についてもお伝えしていきたいと思います。
はい、
まずは1曲なんですが、乃木坂46の、おととし2017年のアルバムの中の1曲なんですが、あらかじめ語られるロマンス、はじめにですねカタカナのいろんな言葉が出てきます。アリエス、トーラス、ジェミニ、キャンサー、レオ、バーゴって、あれ車の名前って思われた方もいるかもしれませんが、まあ、それもある意味正しいんですが、
はい、
星座なんですね。
あ、
結局結構ね車の名前って、あ、そっか、星座結構使われてるんだと、まあ、
本当ですか。
そうなんですよね、まあ、この12の、星座をキーワードにした、可愛らしい曲です。あらかじめ語られるロマンス、乃木坂46です。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通とゴロースカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さて藤本さん、
はい、
カンコレっていう言葉ね、この舞鶴で、まあ、結構こう馴染んできたという、
そうですね、
まあ、まだまだ、なんだろうと思っている方もたくさんいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ簡単に言いますとね、ゲームなんですよね。コンピューターパソコンで、遊ぶゲームで、第二次世界大戦中の艦隊の名前がそのまま使われて、それをカンムスという、美少女キャラクターに擬人化された、それを戦わせるというような、ゲームといってもね、もう私でも今言いながらね、なかなか、
うん、
実際やったことないのでなかなかこうイメージが湧きにくいんですけれども、ね、まあ、それにゆかりの場所全国に何か所か、まあ、主にこの当時鎮守府が、ね、置かれていた場所がそのゲームの舞台になっているということで、その、ね、順番にこうイベントが行われているそうなんですが、舞鶴でももう何回も行われていまして、はい、で今度、2月10日蓬莱激戦用意47戦目ということで、
はい、
聞くところによりますと今回は過去最高の、参加者の方がお越しになるということで、
これまでも結構たくさん来られてましたよね。
そうですね、さらに今回は多く、まあ、全国からねこの舞鶴に、来ていただけるということで、
ありがとうございます。
はい、本当に交通機関の方も、JR とかバスとか、
はい、
かなりもう普段ではありえないぐらいの満席の状況になってきているということですので、
それはすごい、
ね、このイベントに関係ない皆さんはね本当にちょっと何これって驚かれると思いますけど、本当に他の用事でご利用の方はお気をつけいただきたいと、
本当です ね、
思うんですけれどもね、まあ日曜日2月10日の、午前中、京阪神から舞鶴に来る便、そして今度夕方舞鶴から京阪神に帰る便が特に、JR もバスも混み合っているようですね。
ね、ご利用の方はちょっと余裕を持って、
はい、ということですが、2月10日赤レンガパーク5号棟がこのメイン会場で、同人誌即売会お昼の12時から午後3時まで行われます。
はい、
まあ、このね、そのゲームは、角川さんがされている作っているゲームなんですが、そのファンの皆さんが有志たちがこういういろんな二次創作物と言われるそうなんですけどね、そういうものをイラストを描いたりそういったこう同人誌を持ち寄って販売する、まあ、あるいはコスプレをして楽しんだりとか、
なるほど、
ね、そういうイベントなんですよね。で、まあ、ここまで聞かれますと、うんうん、まあ、あのこのゲームに今ねゲームしたことがないゲームに興味がない方々には、まあ、あんまり関係のない、うん、イベントなのかなって、うん、思われるかもしれないんですが、うんうん、実は一般のって言うとおかしいですけどね、あのね、このゲームのファンじゃない方々にも楽しんでいただけるイベントも実は用意されていまして、それが、はい、真冬のグルメ祭ということで、
いいですね、
はい、こちらはまあ関連といいますか、まあ、一応別の、ね、イベントというような形 で、
お隣で、
ね、はい、実施されるわけですが、舞鶴自慢のいろんなグルメが、
あ、いいですね、あったまるのもたくさん、
はい、もう真冬ですからね、結構ね、寒くなるような予報も出ていますのでね、
本当そうですね、日曜日ね、
まあ、今年は本当にね、あの雪の方は今のね、1月とかはすごく少なかったわけですけれども、まあ、でも本当一番寒い時期ですから、
そうです、ね、
ぜひぜひこの舞鶴グルメで温まっていただきたいですよね。で、
はい、
この出品見てみますと、舞鶴、うん、といえば八島二山のホルモンうどんとか、
いいですね、冬場、
そして元祖肉じゃが、
うん、
ね、もう舞鶴といえば肉じゃがですのでね、
はい、谷船さんのカレーもあります
よ、ありますよね、ボルシチなんかもあるんですね、
あ、美味しそう、
うん、
あとね海鮮焼き、
はいはい、
これすごいいいって聞きましたよ、
ね、これも漁師会の皆さんの、出店なんですね、
わー、すごい美味しそう、
ね、もちろんカレーなんかね、カレー、そしてホットドッグ、クロワッサン、たい焼き、ラーメンと、
甘いのもあるんです
ね、本当にこれは舞鶴の皆さんもね、ぜひぜひ行っていただいて、
そうですね、
そしてぜひぜひどんな皆さんが舞鶴に来られているのかというのもね、見ていただくと面白いかもしれません。いや、本当
そうですね、なかなかお目にかかれない普段、
うん、ね、でちょっとこうね、ぜひ勇気を出して交流を深めて行っていただくと ね、楽しいかもしれませんね。
はい、
2月10日は気温は寒くなるかもしれませんが、うんうん、この赤レンガパークはとというか舞鶴中学校の日は暑くなるんじゃないかなと、はい、そんな予感がいたします。人口がぎゅっとね、なんか増えそうな、
そうですね、熱気がね、
そう、先ほど交通機関の話はしましたけどもね、宿泊施設ホテルなんかも、
はい、
この前後ほとんど満室だそうなんですよね、すごいことですよね、この
効果
がね、かんこれ恐るべしと言いますか、
ありがとうございます、
本当にありがたいことですけれど ね、まあね、本当これをきっかけに結構皆さんもね、いろいろ来られる方 の SNS なんか見てみますと、他の観光も楽しんでみたいとか、
ぜひ、ね、
うん、そういうことも書かれてますので、本当いろいろね、せっかく遠くから来ていただきますので、楽しんで帰っていってほしいですよね。
いや、本当にいい思い出ね、たくさん作ってほしいですね。
はい、ということでカンコレのイベント、蓬莱激戦用意47戦目2月10日、赤レンガパークで開催されます、
はい。
さ、続いては、舞鶴市郷土資料館の、収蔵品企画展についてご紹介したいと思います、
はい。
こちらは2月14日木曜日から3月3日日曜日まで、うんうん、赤レンガパーク3号棟知恵蔵の特別展示室で行われます、朝9時から夕方5時まで入館料無料ということなんですけれども、
はい、
舞鶴市郷土資料館というのは、西舞鶴の西総合会館の中にある資料館なんですけれども、
はい、
まあ、この資料館の所蔵品一部を東舞鶴の赤レンガパークでも楽しんでいただけるという、
あ、なるほど、出張してくださるんですね。
そうですね、はい、赤レンガ倉庫群が、作られた頃の資料を使って鎮守府と中舞鶴の歩みの一端を紹介するということなんですね。舞鶴の余部地区中舞鶴に海軍鎮守府が設置されたことは穏やかな農村にとってまさに青天の霹靂だった。なるほどね、
当時の ね、人にとっては
鎮守府があったっていうのは私たちも当たり前にあったみたいにね、うん、感じてますけどね、確かにできた時はそうだったんですね。
ね、
はい、そういった時の猫の仲間いずるが大きく変わっていった様子、そういった資料が展示されるということですね。
興味深いですね。
鎮守府設置以前の村、ね、資料4点とか鎮守府関連資料7点、村の文化の拠点として4点といったこういった展示が予定されているということですので、昔この鎮守府ができる前どんなところだったのかと、いうことがね、分かると。
確かに、
あの中舞鶴 の、 この鎮守府の話といいますとね、あの中舞鶴の、国道27号線なんですけれども、すごく広い4車線でまっすぐな道路が、
そうですよ、
あの作られてますね、はい、あれも、ね、鎮守府の名残だと聞いてまして、あの道路はなんか緊急時にはあの滑走路としても、使うことを想定して作られた。だからすごくまっすぐで広い道路がねあると、
知らなかった。
そんな話もあって、あ、ということはあの道路もあんな形では全然昔はなかったとね、いうことなんでしょうね。
へー、すごい。
そんな資料もあるかもしれませんのでね、
そうですね、
はい、舞鶴市郷土資料館赤レンガパーク出張展示鎮守府と中舞鶴展、2月14日木曜日から3月3日日曜日まで朝9時から夕方5時まで、赤レンガパーク3号棟知恵蔵特別展示室です。入館料は無料です。はい、ということでね、また今後も赤レンガパークイベント目白押しですので、はい、観光例そしてこの郷土資料館の展示ぜひお越しいただきたいと思います。
お待ちしてます。はい、
ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。あ、もう一度お伝えしていただきます。今のは天城越えでございます。
そう全然別の曲じゃないですからね。
別の曲に聞こえたと思いますが、ここまで変わるのかというぐらいに、
スケールの
めちゃくちゃ大きな天城越えに、さすが秋川さんですね。
はい、
この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、残りの時間ですけれども、
はい、
ご紹介しておりますようにね、今あの東京方面からの舞鶴へお越しになる方にとってもお得なキャンペーンが実施されておりました。もちろん舞鶴から東京もなんですけれども、高速バスシルフィード号、京都交通と京浜急行バス共同運行のシルフィード号特別運賃キャンペーンということで、3月14日木曜日までの、月曜日から木曜日の全便、
月
火水木なんですけれども、
ね、
はい、は、なんと舞鶴から東京の間が片道7500円という、はい、通常東舞鶴からですと1万1000円かかるところが、
はいはいはい、
キャンペーン運賃7500円で、はい、
往復しても1万5000円
ということですね。はい、月火水木限定ということですけれども、そうですね、まあね、お仕事でお越しになる方はもちろんですし、まあ、これから、ね、学生さんとかなんかはあの平日でもお休み、あの卒業を控えた方なんかはね、
確かにな
ってきたりしますので、そういった卒業旅行なんかにも
いいですね、
いいんじゃないかと思いますし、
そしてしかもシルフィード号でしょ。
そうです、はい、京都交通の方はすごく綺麗なあの車両が基本的には運行されているということですので ね、あの丹波漆を使って後ろの方には丹後ちりめん
の
柄が、デザインされた車両も運行しておりますのでね、はい、こちらね、シートもとてもデラックスで、3列シート、横との空間も気にならない、そういった、はい、車両になっておりますので、
デラックスシート
ね、はい、時間の方ですけれども、舞鶴から東京に向かう便は東舞鶴を夜9時25分に出発して、はい、東京品川に朝6時30分到着、そして東京から舞鶴へは東京品川を夜10時15分に出発して舞鶴、東舞鶴ですと朝7時20分に着く予定ということで。
なるほど、はい、乗り心地とかはどうなんですか。
そうですね、もう本当に、よく眠っていただけると思いますので、はい、結構ねやっぱりこう移動に寝ている間に目的地に到着するというのは ね時間を有効に使うことができますので、そしてなんといってもこの東京から舞鶴まで乗り換えなしで 行くことのできる唯一の手段で、
本当だ、はい、そうですね、
ありますのでね、もう乗ってしまえば目的地にもう到着すると、う
ん、素晴らしい。
でもちろん車内あのトイレもついておりますので安心ですしね、うん、はい、この機会にぜひ3月14日までの月火水木、7500円、片道7500円で舞鶴から東京まで来ていただけます。舞鶴、はい、から東京へ、そしてもちろん東京の方舞鶴お越しになる際に、ね、この冬の味覚を楽しみに、
いや本当、
はい、来ていただきたいと思います。はい、さあお送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れのお時間です。お伝えしておりますように2月10日は、はい、この真冬の舞鶴が暑くなる、そんな、はい、一日になりそうですが、
ねえ、楽しみ、
申し訳ありません、私がその日ちょっとね、
あ、
またあ
の
詳しくはまた
いないの、ね、
はい、お伝えしますが、おそらくちょっといないと思うんですが、はい、どこかであのすごい集団とすれ違いそうだなと思いながら私もスケジュールを確かめてたんですけれども、うんうん、
あら、
はい、ね、また詳しくは、はい、この番組かちょっと他の番組になるかもしれませんが、また詳しくはお伝えしていきたいと思います。
はい、
はい、観光イベント2月10日、ぜひぜひこの舞鶴、うん、お越しをお待ちしておりますので、
はい、
はい、温かくしてお越しいただきたいと思います。はい、この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香織でした。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。